創世記の福音第2回、父の器を生かすものという主題で、創世記の2章1節から7節です。皆さんはどういう時に、ああ私は生きているなと思いますか？何かいいことがあった時とかですね、あるいは願い事がとうとう叶えられたとか、あるいは大きな危険を免れて助かったとかね、いう時に、ああ私は生きているなと思うことが多いんじゃないでしょうか。私は結構日常的に、ああ生きているなと思うんですよ。週3回プールに行くんですけども、プールに行くとですね、どこまで息継ぎをしないで泳げるかなというふうに我慢するんですよ。そうするとですね、もう苦しくなってようやく息をすると、ああ生きてるなというふうな、ね、そんな思い、するんですけれども、まあ私たちは普通当然のように息をしています。でも水中での息継ぎというのは、これは死活問題ですからね。で、先日こんなことがありました。プールから帰ろうとして下駄箱のところにいたらですね、10歳ぐらいの女の子が女子の更衣室から出てきてですね、で私の横にポンと座って、こんにちはって言うんですよ。初めてですよ、初対面で。お、明るい子だなって思って、私もこんにちはって返事をしたんですが、水泳教室って言ったら、はいって言うんですね。それで今何習ってんのって聞いたらですね、息継ぎだそうです。息継ぎがよくできないんですって。もう困った顔をしているので、おじさんが知っている、おじいさんじゃないですよ、おじさんが知っている秘訣を教えようということでね、話したら、どんな秘訣ですかって言うんですよ。それで息を吸うときに横を向きますよね、クロールなんかの時にね。その時に吸う直前にプワッと息を吐くんだ。それからプワッ吸う、プワッ吸うってこう吸うと大丈夫だよ、息継ぎが簡単にできるよっていうふうに教えたんですね。しばらくしてまたその女の子に会ったんですよ。そしたら、できるようになりました、ありがとうございますおじさん、というふうにね言ってくれたんですけれども、今日のね7節、この御言葉を思わされた時だったんですよ。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。この御言葉なんですね。そして6日間の創造に次ぐ7日目の安息日が書かれていますけれども、神様は疲れたわけじゃないんです。6日間の自分がお作りになった創造の御業を見て、よくできたと、甚だよかったというものを見て満足して、これが安息日です。私たちも礼拝というのはそのような喜びの時であるわけなんですよね。さて、ここで土の器を生かす神の息吹ということが7節に書かれているわけなんですけれども、3つのことが書かれていると思います。まず最初に、主なる神は土の塵で人を作りというふうにありますね。これは新共同訳の前のバージョン、第3版を持っている方はそこにこんなふうに書かれているんですね。土かっこアダマの塵で人かっこアダムを形作りというふうにあるんじゃないでしょうか。これは旧約聖書が書かれたヘブル語の単語を書いてあるんですね。最近の新共同訳の2018年版にはなくなったようですけども、前の方はこのようにして、ここで言葉遊びがされているということがわかりますね。アダマーからアダムを作った。だから私たちは土から作られたと聖書は言っています。皆さんは土が大好きですか？不思議なことに、土って触るとなんか癒される感じがしますね。ただ私は小さい頃は土いじり大嫌いだったんです。だって汚いじゃないですか、土は。それから服が汚れるとお母さんに叱られるんじゃないかというようなことで、土いじりが私は好きじゃなかったんです。でも大人になって、家内とですね、かつて市民農園を借りて土いじりをしたことがあります。そうすると土というのは本当になんか触っているとホッとするというか、癒されるんですね。やっぱり親和性があるんじゃないでしょうか。 ただ土いじりをすると手が荒れるんですよね。親和性がありすぎるのかもしれないですけどもね。そのようにして私たちは土から作られたということがここではっきり書かれているわけです。私たちは金銀ダイヤモンドで作られたんじゃないんです。どこにでもある土で作られた。地球上で一番多い元素はケイ素ですって聞きました。土の成分ですね。そして私たちはその土で作られたというわけなんですね。へえ、そうなんだと思いました。だからありふれた素材の土から神の形に作られたということが一章の27節にこんなふうに書かれていますね。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し男と女とに創造されたとあります。私たちはいろんなものを作りますけれども、究極的には自分に似るものを作る。例えばね、ショベルカーなんてありますね。我々人間の腕を表してるでしょ。だからいろんな人間のさまざまな機能というものを、それを研究して同じようなやっぱり人間に似たものを作る。神様も愛する人間を作るときにご自分の形に作られたと一章二十七節で書かれているわけです。どんなにか私たちを愛しておられるかということが現れていますね。このように私たちは土で作られたんですが、三章の十九節に人間が罪を犯してから叱責の言葉として書かれているのは、あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰るという言葉があります。でもこれは伝道の書ではですね、こんなふうに書かれているんです。塵は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰るという言葉があります。伝道の書の12章7節で書かれていますね。こうして主なる神は土の塵で人を作られたということがまず第一のことです。第二にこのようにあります。命の息をその鼻に吹き入れられたとあります。私はこれを中学生の時に聞いた時に、命の息って何だろうと思いました。そうしたところ、一ノ関の教会の牧師はゴンチャロフの見た亡霊という話をしたんですよ。その言葉が忘れられなく未だに覚えているわけなんです。ゴンチャロフが書いた日本渡航記という本があるんです。その中の一節を今日の主法のコラムに引用しましたけれども、ゴンチャロフというのは19世紀の幕末の日本に来航したロシアの小説家なんです。彼はこんなふうなことを言ってるんですね。一番のところをご覧ください。この緑滴る色、たくさんの小舟を浮かべた入り江や停泊所、そそとした軒を連ねている風変わりな町、丘々に囲まれた瀬戸を彩る一面の舞台装飾は、近くの方は鮮明に、遠い丘陵の彼方は青ざめて見える。すべてが現実のものとは思わないほど調和が取れていて、絵のようであり、この風景はすべて絵に描いたものではなかろうか。魔法のバレエからそっくり取り出してきたのではないかと疑うくらいだ。至るところが一つの絶景であり、一幅の絵画なのだ。さながら巨匠の精緻なテスサギである。というふうに日本の自然の素晴らしさをまず書いているんですね。さすが小説家だなと思うんですが、二段目のところが問題なんですね。だが私は奇妙な感情を込めてこれらの戯れに創造された微笑むような海岸を眺めている。こんな夢のような動きのない風景を見るのは不快なのだ。不快感を表しているんです。なぜ不快なのか、さらにこのように続けています。人間の姿は滅多に見えず、動物たちすら見かけない。私はたった一度犬が吠えるのを聞いただけだ。人々のざわめきもなければ、生活の兆しも稀だ。番頭の小舟のほかは、二三人の裸の船子や、鼻水を垂らした男の子や、目つきの鋭い娘っ子を乗せた小舟が、おずおずと慌ただしく岸に沿って滑るように走るのである。美しい自然の中に、 生きている人々が見当たらないと、生きているそういう感覚がしない、非常に不快だというんですね。そしてこの本の中にはさらにゴンチャロフはそこに住んでいた日本人のことをまるで能面のような顔をしていると言うんですよ。無表情だと言うんですね。そのことを紹介した牧師が、これは徳川300年間の流刑のゆえだというふうに言ってるんですよ。まあ、それでゴンチャロフの見た亡霊というのは実はその当時の日本人だと言うんですね。私はこの話を忘れることができないんです。というのは、私自身がなんか自分が生きているという思いがしなかったんです。光を求めて教会に行ったということをお話しましたけれども、私はどうやったら本当に生き生きとした人生を生きることができるんだろうかというふうな思いにとらわれていたので、このゴンチャロフの見た亡霊という話が忘れられないわけなんですね。黙示録の中にこういう言葉があります。あなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいるとサルデスの教会に書き送っています。黙示録の3章1節の言葉なんですけれども、私の気持ちは生きているんだけれども、でもなんか本当に生きているという気がしないという思いでいたので、この話を覚えているわけなんですね。プロゴルファーで中島幸吉さんという方がいます。ひどいスランプに陥ったそうです。その時に奥さんは慰めようとして、大丈夫、なんとか食べていけるからと言ったそうです。そしたら中島さんは、食べていけても生きていけないと言ったそうなんですね。単に鼻から息をしているから生きているということにはならない。息をし食べるだけでは土の器なる人間は本当の意味で生きていない。これは本当に私たちが土の器であること、でもそこに命の息が吹き込まれるならば、人は生きたものとなったと聖書は書いてあるわけです。命の息って何だろう、思わされたわけなんですけども、これ知ってますか？ヨハン・セバスチャン・バッハの粘土製の胸像ですけども、これに息吹きかけたって生きるわけないですよね。でも土の器というのでは同じなんですけれども、私たちが息を吹きかけたからといって生きるわけではない。でもこのバッハの作品に息を与えることができます。演奏者がいればですね、その作品をただの紙切れから生きたものにすることができるわけですし、また楽器自体も鉄であれ木製であれ、それに技術を持った演奏者が弾くならば生かすことができるわけなんですけれども、これとちょっと矛盾するような言葉が聖書の中に書かれているんですね。皆さんこれどういうふうに思いますか？イザヤ書の中にですね、こんな言葉があるんです。あなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよという言葉があるんですね。イザヤ書の2章の22節、あれこれちょっと矛盾するんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、演奏者は人間なんですね。そして物に命を与えることができるように思うわけなんですけれども、でも人を本当に生かすもの何なんだろうか、そのことを考えさせる御言葉ですね。私たちはどちらかというと人間に左右されます。人間に頼りがちです。でも人を本当に生かすものは何なのだろうか、それについてイエス様はこのようにはっきりと言っています。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。神の言葉です。神の息吹、それが神の言葉となったもの、それが人を生かすのだと言うんですね。私はこのことを知るまでに18年かかりました。30歳の時に私を改心に導いたのは、あのイエス様の十字架の言葉ですよ。父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、全く私の姿そのものだ、でも私が犯してきたさまざまな罪をイエス様は命がけで十字架であがらってくださった、この言葉をそれを示しているという分かった時に 十字架と復活、我がためない、自分だけのためじゃない、私たち人間すべてのための神の言葉だということが分かってですね、それから本当に世界観、神観、人生観、人間観がすべて変えられていく、この世界は神様の愛によってできているんだということが分かったときに、私は本当の意味で生きることができるようになる思いがしました。そこで人は生きたものとなったと7節は結ばれています。この人は生きたもの、ものと訳されている言葉は、これは魂という言葉なんです。この言葉を調べてみますと、他にですね、意欲とか意志という意味があります。生きた魂となった、意欲を持ったもの、生きる意志を持ったものとなった、神の言葉によってというわけなんですね。だから土の器は神の息によって、神の言葉によって生きたものとなるということが、創世記の2章7節の短い言葉の中にはっきりと表れているんです。私たちを生かすものは人ではありません、お金ではありません、ビジョンでもありません。神の息です。神の言葉です。それによって私たちは本当に生きることができるものになる。さらにこのことについてパウロは第二コリント書の中でこのように言っているところがあります。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。土の器です、私たち。しかしこの土の器の中に計り知れない力が与えられている。これは何を意味しているでしょうか。これが書かれているのが第二コリント書の4章7節なんですけれども、6節からのところにこのようにはっきりと書かれています。闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。イエス様の救いの御業ですね。だからそれが私たちこの土の器の中に計り知れない力として私たちをいただいているのだというふうに言うわけですね。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。私たちは四方から観難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、いつもイエスの死をこの身に覆ている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。私たちの力はイエス様を通して生ける神から来ているのだということが述べられているんですね。私たち土の器はやがて元のように土に返ります。伝道の書の12章7節が言うように、塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返る。この言葉が指し示している通りですね。私はこの伝道の書の言葉が本当だなということを実感したのは、父の看取りを通してなんですね。シベリア抑留帰りの父は、元気な時は信仰の話に全然聞く耳を持ちませんでした。私がイエス様のことを話すとですね、年明、乃木大将の乃木神社を見ろ、偉い人間が神として祀られるんだ。進学校帰りの私が一生懸命語っても、父はそのように言ってたんですけれども、やがて多発性脳梗塞で入院し寝たきりになりました。その病床で私はもう一度父に感謝の思いを持ってイエス様のことを伝えたところ、98年の4月にイエス様を信じました。父は76歳でした。ところが翌年の7月に床ずれのため、足がですね、膝から下壊死をしてしまったんですね。それで病院の方から、これでは命も危ないので切断する必要がありますというふうに言われたんです。私は父の了解を取って手術に同意しました。で、終わったらですね、病院の方から足用の棺と火葬許可書と骨壺を準備してくださいと言われたんですよ。と思いました。そんなのがあるんですかって。あるんです。葬儀社に行って聞いてみてくださいって。本当にあったんです。そしてそれを火葬してください。私は非常にショックを受けました。 本人がまだ生きているのにどうして仮装しなくちゃいけないんですか、思ったんですけども、でもそのようにしなければいけないんだそうなんですね。それで棺に父の動かなくなった足を受け取りました。そして斎場に行って仮装にしたんですけども、その担当した方がですね、昔のうちの近所の方で、ほら、としあきちゃん、親父の足だ、拾えって言ってですね、でそこにあったのは、土になった父の足だったわけなんですね。本当に土になるんだ、ということを思ったんですけども、それにしても、本人が生きているのに、その足を仮装にしなければならない、ということは私にとっても本当にものすごく苦しかったです。で、このことは父には話しませんでした。ところが父はその後信仰の危機に陥ったんです。信じたら治ると思った。ところが良くなると思ってたら足を切らなきゃならないということですね。父はもう信仰の危機に陥りました。私が聖書を読もうとすると読むな、祈ろうとすると祈るな、それでも私が聖書を読もうとすると、それまでいろんなチューブが入ってたんですけども、チューブ栄養とかいろんな点滴をもう抜いてですね、抜こうとするんですよ。でだから私は分かった分かった分かったやめましたけれども、でも一つだけお父さん聞かせてください、なんだか分かんないけども不思議な平安を感じることがありませんか、言ったんですね。というのは教会の人々にも宣教師の方にもお願いしてお祈りしてました。だからもしかしたらと思ってですね、父にそのように不思議な平安を感じる時がありませんかと言ったら、父は暴れるのをやめたんです。ああ心当たりがあるんだなと思って、私は続けました。その平安はイエス様からですよ。お父さん、お父さんは一人じゃないんですよ。イエス様が一緒だし、みんなが祈ってるんです。お父さんは一人じゃないと言った時にですね、父は涙を流しました。そして信仰の危機を脱したんです。ある日帰ろうとしたらですね、父が暴れるんですよ。何だろうと思ったら、祈れ祈れって言うんですよ。祈ってくれって言うんですよ。父はあの時から信仰が動きませんでした。そして2000年の2月に天に召されました。父はそれらのことを通して、それ以前よりもたくさんのことを私に教えてくれました。そしてその父の葬儀は私にとって初めての葬儀の四式経験となりました。私が喪主兼四式ということですね。たくさんのことを父から教わった思いがします。イエス様の救いの恵みを76歳まで延ばす必要はないんです。今が救いの時です。イエス様は私たちに手を広げておられるからです。そんなに晩年の最後まで伸ばす必要はないです。今救いを、幸いを、恵みを受けることができる、そのことを本当に強く思わされました。父の器を生かすもの、それは神様からの息吹です。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。伝道の書はさらに続けます。塵は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。その決定的な日まで私たちは主からのあふれる祝福と恵みを受け、賛美と感謝のうちに救われた喜びを多くの人々と分かち合うものでありたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、土の器なる私たちはあなたの命の息吹をいただいて本当の命を生きることができます。それは御子イエス様を通して表されたあなたの慈しみに満ちた愛です。私たちに豊かに与えられているこの恵みを多くの人々と分かち合うことができますよう、どうぞ私たちを生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。